こんにちは、亀田です。今回はですね、今までのウェブテラコヤを総集してですね、まとめてそれらを全部エクササイズとしてまとめ上げました。ですのでこのエクササイズを、やってもらうということで、エクササイズについて、説明をしていきます。よろしくお願いします。でまずですね、そうだ、エクササイズをしようということなんですが、すでにもうたくさんの話をですねして、それらの話は一つの大きなこうテーマというか、ゲシュタルトというか、そういったものを作るような形で話をしてきたので、難しい知識もですね、それらが少しずつピースがですね、当てはまるように全体像ができてきていると思います。ではですね、それをですね、日常生活に生かしていこうと。その時に、要は日常生活に生かすっていうことはですね、座学じゃなくて筋トレしましょうっていうことですね。例えばスキーをやるんだったら、スキーの DVD だったりとか、スキーの本とか読むだけじゃなくて、実際スキーに使う筋トレしようと。しっかり膝を屈伸したりとか、腹筋に力入れたいというか、そういうことをしてですね、やっていきましょうということです。それは筋トレというのは、エクササイズになってきます。でですね、ちょっとエクササイズに入る前に少しだけ話をシェアしたいんですけども、3.115 とか言って最近言われますけど、要するに震災の後ですね、東北の震災の後にの世界はですね、大きく変わっていくっていうことを、様々なところで、言われてて、で、もう3.115の世界っていう感じのテーマで、もう本当たくさんの本が、執筆されて出版されてるんですけども、大体のことはですね、大体ざっくり言えば、どの本も、徳の時代になりますよっていう話をしているわけですよね。清く正しく美しく生きていきましょうという話をしています。で、ここでちょっと、この話をですね、僕なりにちょっと解釈してというか、僕の答えとしてはこうしていきたいなと思ってるっていうことをちょっとまずシェアをしておきたいです。で、これらをちょっと意識しながらですね、この話を聞いてどう思うかは分かりませんけども、それについてちょっと意識しながらエクササイズをしてもらうといいなと思います。で、幸福の王子っていう童話があるんですけど、多分聞いたことあると思うんですが、あるところにですね、すごい、裕福なお城に生まれて、みんなに可愛い可愛いと慕われて、幸せに暮らしてた王子が、そのまま亡くなっちゃって、ね、亡くなる時も幸せに、周りの人に見とれられながら亡くなっちゃって、で、その後にですね、その幸福の王子様ということで、町に、すごい立派な像を建てたんですね、像として。で、体は全部その、純金の金箔で覆ってて、で、持ってた剣ですね、剣の柄、その柄の部分ですね、これはですね、その鞘っていうんですかね、そういったところは、ルビーを埋め込んであって、で、さらに、目はその、サファイアでできてて、で、そういうすごい、で、しかも芸術性もすごく高く作ってあって、で、町の人たちがですね、その幸福の像を見るたびに、ああ、すごい素晴らしいなと。でも、役に立たないよね、みたいなこと言ってて。で、ある子供が、その幸福の王子のそのすごい立派な像を見ながら、いいなと。でも、僕はあんな風になれないんだよね、って言ってお母さんに聞いたら、そうよ、とかいう話をして、そっか、っていう感じで。で、そうやってすごい綺麗だなって言いつつも、何の役にも立たないよねみたいなことをみんながブツブツ言ってたわけですね。で、そしたらですね、実はその幸福の王子の像っていうのは心を持ってて、で、すごいそういうことを聞いては悲しかったわけですね。で、確かに自分はこう像の中、像に足、しっかりこう足が固定されて動けないから何もできないと。で、悲しんでたんですけども、そんな時にたまたま南の方に、ツバメっていうのはどんどん暖かいところに移動していくわけですけど、まだ移動してなくて、ちょっと遊んでたツバメがですね、たまたま王子のところのゾーンでちょっと一休みしてた時に、王子様が、幸福のゾーンのね、王子さんが話すわけです。で、ツバメさんって、ちょっと僕はどうしても手伝ってほしいことがあるんだって言って、ちょっとお願いがあるって言って、で、自分のこの束のルビーをですね、取り外して、この先にある貧困層の人が住んでる、町の中で、子供が熱出してると。で、そこのお母さんは薬も買えなくてぐったりしてると。だから、 そこにこれを届けて薬を買うお金にしてあげてくれって言って、これ持ってってくれってお願いしたので、じゃあつばいもしょうがないなって言って、ちょっと1回ぐらい手伝ってあげるかって言って、まあ、手伝って、でルビー外して持ってたわけですね。でその後にまた帰ってきたら、つばいはもうちょっと僕は違うとこ行くからって言ったら、もうちょっと手伝ってって言われて、で今度は自分のそのサファイアの目をですね、まあ誰かにあげてくれ、その貧乏な人がどこどこにいるからあげてくれって言って、二つともあげちゃって、じゃあ目が全然見えなくなっちゃって、何も見えなくなって、でもそれでもまだまだ僕は純金の純白のものを持ってるから、その金箔を剥がしてはいろんなところに持ってってくれって言って、ツバメにお願いして、でツバメもなんか目が見えないから、その王子様かわいそうだなって手伝おうと思って、一生懸命手伝って、でそうやってるうちにですね、どんどんどんどん冬が来て寒くなっちゃって、で最後全部金箔全部剥がして全て配り終わった頃には、まあツバメももう寒くて生きてらんなくて死んじゃって、で王子様も本当にただみそぼらしい像に変わっちゃったわけですね。でその後なんか町の人がそれを見て、ああこれなんかもう本当全然みそぼらしい像で幸福の王子じゃないじゃないかって言って、でもうしょうがないからもう下ろして捨てちゃおうって言って、みんな下ろして、下ろしたらここには誰の像を作るかなって言って、市長の像だろう、いや芸術家の私だろうとか資産家の私だろうとかで揉めたりとかしてるとか、そういう話があるんですけど、で最終的にその王子の像は、まあ、燃やされちゃって、溶かしてその使える部品を全部使おうとしたんですけど、なんか心臓の部分になってたその鉛の心臓みたいな型取ったやつは、まあ、燃えなくって、で燃えないからどうしようかなって言って、結局ゴミ箱に捨てられたと。でそこにツバメの死んだその亡骸もポーンと捨てられてて、ですっかりその王子さんがいろんなことしたことも忘れられてて、でもその時にまあなんか神様がたまたま天使にその町に行って、すごく一番美しいものをちょっと持ってきなさいみたいなことを言われた時に、その天使が来て、まあツバメとその鉛の像を、その心臓をまあ持って天上界に行きました。めでたしめでたしって、そういう話があるんですね。でこれはいろんな示唆があるんですけども、まあ多くの人は美しいと思うし、僕も思いますし、でそのまあ例えばどんないろんないいことをしても、まあ報われなくても、最後はそんなふうにして、まあ、まあ大いなる存在みたいなところで報われて、まあ行くのかなとか、そういうことをこう想起させるんですけど、まあこれがまあ王子様はまあ足が動けなかったからそうしたんですけど、僕ら下手したら何が言いたいかというと、徳の時代っていうのがあまりにも強調されると、こうやりすぎてですよ、今のこの幸福の王子みたいな人が増えたらちょっと困るなって僕は思ってるんですね。でつまり例えばもう全部身ぐるみ剥いでって、で自分は傷つきながら何かを与えるっていうのはすごいいいことかもしれないんですけど、そうするとじゃあ全部剥ぎ終わっちゃった後、もうそれ以上は人を助けられないですよね。でそれに対していいなって、そういう活動いいなって言って手伝ってくれたツバメも死んじゃうわけですよね。 で結局まあ取り壊されたりとかするわけですけど、でまあ私たち僕らはそういう像ではなくて生きて活動している人間ですから、まあこれでいいのかっていうのをちょっと考えてほしいんですね。でそう考えると、ちょっと僕の場合はやっぱりまあ自分をこうめっちゃ削りながらやるんじゃなくて、もう最大限楽しんで天寿を全うして、まあ、寿命を尽きるまでまあなんか生産をして、新しいものを生産して、そしてまあ与えていくって、でもちろんそこから返ってくるそのリターンはまあ喜んで受け取るってことをしながらやっていきたいなと思ってるんですね。だから削って削って削ってじゃなくて、もしこれが例えばこういう話を聞いている人は多分影響力があると思うんで、これで活動を何かするって時に、幸福の王子様みたいな活動の仕方をもししてしまうと、それに賛同した人を一緒に巻き込んで、後でしんどいことになるかもしれないんですよね。でもそれで納得すりゃいいんですけど、どうなのかなってちょっと思うんですね。で、あともっと言えば、まあもしですよ、まあこういう話ですと不謹慎ですけど、幸福の王子様が自分を、なんていうんですかね、 まあ言ったら例えば金融商品にして利子を稼いでみんなに配るとかね自分の像のを印刷する版権を売ってボランティア活動に寄付するとかしたらずっと儲かったわけですよね。でもそういうことを それは新しい仕組みを考えて世の中をこう豊かにしながらずっと持続できるっていう、そこをやっていきたいなって思うんですよね。でおそらく徳の時代って説いてる話はそういうことを言ってるはずなんですよ多くは。でもうろ覚えで読んだ人とかなんかそのお金に対してコンプレックスがある人たちはそうは読まなくて、もう稼いだら全額寄付しようみたいな、そういう世の中になりかねないなと。でもそうすると削っていった場合は幸福の王子様っていうそういうストーリーになっちゃいますよって、それって本当にいいのかなっていうことをちょっと考えながらいろんなことをしていきたいなと思っています。これをですねちょっとだけこの物語を思い出しながらですね、ぜひちょっといろんなことをこれから活動してほしいなと思っています。ちょっとシェアが長くなりましたが、早速ですね、これを踏まえて、12のエクササイズっていうのをちょっとしてもらいたいと思います。で、一気に12個も説明されたら大変だと思うと思うんですけど、今回はですね、ちょっとこの聞き手である藤田が一緒にエクササイズをやって、まあ、4日か5日ぐらいのペースで、次のエクササイズはこれですよって僕はやってみたんですけど、こんなことを注意してやるといいですよっていうことをこうメールで、まあ、1ヶ月近くで送っていきますんで、でそれをに合わせてゆっくり少しずつ12個のこのエクササイズをやっていくっていうふうにしてもらったらいいと思います。でもちろんもっともっと早くやりたいし、これ飛ばしたいとかいろんな要望があると思うんで、全部一気に説明はしておきます。ではですね、早速いきたいんですけども、まずですね、エクササイズの基本なんですが、意識して無意識に働きかけるっていうことをしていきます。常にエクササイズは意識して無意識に働きかけるんですね。で、どんなものもそうなんですけど、僕らの無意識が拒否すれば、いくら意識が頑張っても、もううんともすんともならないんで、とにかく意識して無意識に働きかけるっていうことがエクササイズの基本になります。で、実際に体感してですね、さらに無意識に働きかけていくと。で、まあそうしていくと、無意識がしっかりとそれをやることを、こう、良しとすればですね、当たり前のように普段やるようになります。で、そうやって思考方法が身についていくと。で、こう、基本はですね、イメージがあって、その後行動ができるっていうことをちょっと覚えておいてください。これはコーチングの時にもちょっと話したと思うんですけども、イメージがあって行動がある。だからエクササイズする時には、今から説明していきますが、必ずイメージをしてから、どういうふうにエクササイズするかって、それをしている自分をイメージしてから行動していくということにしてください。まあ今説明した話をですね、概念だけなんで、じゃあ実際どうやってやっていくかっていう具体事例を聞きながら、今のことをちょっと思い出してください。まず一つ目ね。子供的好奇心を強化していこうと。で、もう何でもかんでも興味津々になるっていうのは子供的好奇心です。これに対して大人的好奇心っていうのはこの後にやってきますが、というのは子供はもう何でもかんでも、あれなんでなんでなんでって言ってますよね。ああいう好奇心をもう一回思い出していこうということをやっていきます。でですね、もう本当全てにおいて大事なのは好奇心なんですね。で、ちょっと思い出してもらったらいいんですが、何か自分がマスターできたものって何かあると思うんですよね。それを思い出していくと、まあ、必ず最初の入り口は好奇心だったと思うんですね。例えば料理がすごい好きで得意になった人がいたら、ああ料理ってなんか面白そうって言って料理をやり始めたと思うんですね。で、その結果料理いろいろやってるうちに、ああこんな風に組み合わせるとこんな味があるのかって言って、醤油となんか例えばバターをこう焦がしてこうしてあしてこうするとこんな美味しいのかとか、そういうことをこう感じながらですね、やっていくとどんどんどんどん理解していっていろんなことが分かってくると。なのでこの好奇心っていうのは全てにおいて大事な要素になってきます。で、この好奇心の強化の方法は一日中なんで〇〇なのっていうことをひたすらやっていくと。これを4日ぐらいやると。で、そうすると世の中の不思議が分かって、で、その時にやってる最中になんかいろんな感覚が蘇ると思うんですね。自分でやってみると分かりますけど、いろんな感覚が蘇ってきます。なのでそれをちょっと味わうということをしてもらいたいんですね。 で、まずやり方としてなんですが、ここから実際のエクササイズの説明ですけども、まずですね、興味津々の自分の一日を、行動をですね、イメージしていくと。で、これどうやってやるか、具体的にじゃあどうやってるかっていうと、まずですね、まあ目をつむってもらって、朝起きて、布団から起きますよね。布団から起きて、いろいろ出勤するための準備しますよね。なんか一番起きてすぐに、お茶飲むとか水飲むとかあると思うんですけど、そういう細かいとこから考えていって、想像していって、で、まあ歯磨きして、ご飯食べて歯磨きして、髭剃ってですかね。なんかそうやって一日こだわりますよね。電車乗って、家開けて、電車乗って、で会社まで歩いてとかいろいろありますね。それちょっと細かくその一日の行動を全部思い出してほしいんですね。でそれをまあできたら紙にリストアップしてください。でリストアップしたまあできたらですねまあ 2,30 個リストアップ、細かくリストアップしてください。でそのリストアップを 見ながらですよ、普段の行動変えなくていいですか、その時の内面だけ変えてもらったらいいですから、もし子供的好奇心、もうなんでだろうっていうのがあるとしたら、この行動の中で、例えばどこになんでだろうって思うだろうっていうことをちょっと想像してほしいんですね。だから、まず例えば朝起きて、パッと起きて布団を見て、なんで布団のシーツは白なんだとか、ね、不思議だな。はい、次起きて、さらに起きて、水飲みに行って、蛇口がって、あれ水出るのなんでみたいな。わかります。こんな感じで、こと細かくイメージするんですね。これセルフコーチングの時にも使えるんですけど、要するに実際のリハーサルをするんですよ。興味津々になっている時のリハーサルをしていくんですね。でそうやって、うわこんな、あここで絶対興味持つ子供になったらって、でうちの 7ヶ月の子供だと水道ジャーって出したらもうじーっと見てますからね、なんでかなっていう感じで、でピッて止めたらなんか手をバタバタさして、でずっと出さないでほっといたらギャーとか言うから、もう一回こうシャワーに今度切り替えてジャーってやったらもう頭打つぞっていうぐらいこう乗り出して触ろうとするんですけど、子供ってそんなんですよね。だからそういう子供と思って、自分のことをちっちゃいちっちゃい子供って思って、こっがその自分の体、でっかい体を操作していた中でそういうイメージでもいいですから。でそうやって、じゃ水道お茶飲もうとしたら、うわなんかとか、水なんで出るんだろう。で次にじゃあ歯磨き行った時に、あれそういやこれ歯ブラシどうやって作るんだろうみたいな、鏡ってどうしてこう反射するんだろうこんなにとか、なんだろうなんだろうって言ってやってってる自分を想像するんですよ。まあそれ、これをぜひ寝る時にやってください。こんなん考えながら寝ちゃったら OK です。でそうやった時にどんな感情が浮かぶかなとかいうこともちょっと想像してください。で、例えば感覚っていうのは、よく例えば想像するだけでも思いますよね。よく考えたら、なんか当たり前と思ったけど、水道の水ってなんで出るんだろうって知らなかったなとか、冷蔵庫冷えてるのなんでなんだろうとか。で、そういうことをこう、感覚が出てきますね、いっぱい。そういうのを、その場でももちろんイメージ、リハーサルしてる時に味わってもらって、で、その、そういう自分をこう感じながら、それがなんか、何ですかね、そこから感情がなんか湧いてきますよね。うわ、不思議っていう感情とか、それとかもちょっと味わってます。で、その時に自分はどんな独り言言ってるかなって、うわ、すげえって言ってるのか、うわ、不思議とか、怖いとか、どういう独り言を言ってるかって、こうやってできるだけリアルにリアルにしていくんです。で、いろんな情景描写をしていくことによって、あたかも本当にその場でいてやってるように感じるんですね。これがイメージングっていうやつです。大体の人はぼやんとイメージするんですね。成功したいなとか、なんか年収いくら欲しいなとか、例えば1000万欲しいなって。1000万円の人はいつも財布にいくら入れてるかまでは考えないんですよ。入れてないと思いますけど、お金はさ、そういう人たちは。いくらか入れていて、まあ、大体カードで払うとかかもしれないし、実は意外に堅実で全然お金使わないから、もう数万円入れてて、それがなるべく減らないようにしてるのかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、まあそういうふうに。で、そういうふうにして、で、朝で行きますよね。で、会社ついて、会社で、 いろんなことについて興味津々になっていろいろ質問してると。女性社員になんかそれ何とか、なんでそれつけてんのとか、なんで爪伸ばしてんのとかね。まあ実際言うと多分怒られるかもしれないんで言わない方がいいと思う。でもそういうことをしてる自分を想像した時に、今度は周りからどう見られてるかってことも考えてみるんです。ちょっとあの人子供のように無邪気に何でも興味示すな、なんて思われてんじゃないかとか。もしくはその可愛い女性がいて、その人があの代々さんって可愛いって思ってるとかね、もう好きに想像してください。でそうやって好き勝手に想像するんですよ。周りからのよりイメージが鮮明になりますよね。でこうやって無意識に働きかけるんですね。それから実際に次の日に興味津々になろうって言って、何でもかんでもどんどんどんどん興味をし、なんでだろうなんでだろうってそれぞれに言っていくんです、自分で。これは今言ったようなイメージングをしてからやるっていうのは大事です。で僕も昔相談されて、人になんでだろうって何でもこう唱えてったらいいんじゃないって言ってやったらってなかなかできないみたいで、でそれできるようにいつかしたいなと思って、でそれでコーチングとか学んだ時にこうやったらいいんだと思って